ということでございましてね。
はい。
まあ、なんと言いましてもね、
はい、
まあ、和歌山放送はね、まあ、先週ぐらいはね、中川アナウンサーがね、
そうですね、
RCC 中国放送、RCC 中国放送のね、
大盛り上がりでしたね。
平成ラジオバラエティ午前様様出演した話で、
はい、
まあ、一部マニア盛り上がっておりますが、
はいはい、
ね、まあ、その話はね、まあ、本編とかあちこち散らばってやっていきたい。ここでね、僕らが大特集するほどね聞いてないんですよ。
あ、まあ、そうですね、
うん、僕はボックス水曜日聞いてましたから。
それはそうですよ、ね、
当然ながら、
ね、当然ながらね、
うん、中先生とね、
はい、
笠野さんの、
うん、
軽妙な掛け合い、
はい、
僕はもうマジでボックス水曜日聞いてたんで、
もうラジオから流れる、そのラジオの機械から流れるやつは、ラジコじゃなくてね、
うん、そうそうでもう僕らぐらいになったらね、その中川さんがちゃんとしたトークをすることは分かってるわけよ。
そうですね、
よっぽど体調不良とかね、はい、よっぽど声がガラガラとか、
うんうん、
そういうその体調面での不安がない限り、はい、大丈夫なんですよ、うんうん、だから別に聞く必要もないんです
なるほどね、
うん、
もう絶大なる信頼感があるからね。
そうそう、はい、あんだけキャリアがあってね、
はい、
あの番組の数こなしてる人間がね、うんうん、多少まあスタジオが変わったところで、はい、大丈夫なんです。だからそんなんでね、中川さんうまく喋れるから喋る気取ってないからあんなもんってね何年やってると思ってんねんっていう話じゃないですか、
はいはいはい、
逆に僕らディレクターが、うん、例えばよその放送局に行って、うん、球を振ってくださいとかって言われたら、はい、絶対できへんで。
そう
だってもう見て、同じ会社でもやな、
はい、
前のスタジオ設備と機械買うときこんだけ毎回ドキドキしてんねん
ね、はいはいはい、そうですよね。
今もさ44.1 で撮るか48で撮るかみたいにぐちゃぐちゃ言ってたやろ
めっちゃ真剣に悩んでましたね今。
そう、未だにそんな自社の機械でもやな、うんうん、慣れへんのに、それはよその会社に行ってさ、
そうですよね、
んなんいきなりね、喋っても喋ってもじゃないわ、テープ回してくれとか、ちょっと放送やってくれって言うんで、我々の世界はうまくいかないです。
RCC 行ったら余計にそのミキサーさんがやっぱり別にいらっしゃるみたいですからね。
そうそう、
話聞いてたらね、
ミキサーがいる番組もやったことないやん。
そうそう、だから仕事が違うわけですからね。そうそう、やっぱりね、
僕らが仮にミキサーが誰かおってって言ったら、ミキサーでついてくるのは堤さんとかやな、
はいはいはい、
淡路屋さんとかやな一緒の同業やんミキサーの仕事をやってくれてるだけでさ、ね、その専業でやってくれてる人じゃないから、
はいはい、
だからやっぱりその音声を作る専門家の人と一緒に仕事をするっていう経験がないから、うんうん、こっちは演出に専念みたいな、
はい、
ラジオの演出って何やろみたいなCM 行くタイミングですかみたいな感じやん。
そうなりますね、
うん、だからそれ全然僕らには分からん世界なんでね、うんうんうん、まあ中川さんのことはまあおいおいちりばめて言っていくとして、
はい、
まあ、その機械といえばね、
うん、
まあ、私器が小さいんでしょうね
ほう、
まあ、私のことをね、ラジコさんは僕多分器の大きい男やと思ってると思うんですよ。
そりゃそうですよ
ね、
もう全てを包み込む優しさが、寛大な優しさがあるから
本当に花寛大、今寛大さんみたいなもんで寛大なんですけど
、はい、
私夜帰ってきてね、最後寝る前に何してますか。
最後寝る前に水を飲む、う
ん、水飲む、そんなこと予定ねえやんかそれ酒飲みやんか
そうです、
まだあるでしょ他にこう、ほら
何、歯を磨く、
歯を磨いてんの、
歯を磨いてる、
ええー、な、
寝る前に歯磨いてる、
偉いな、ええー、子やさすがやっぱり紅葉高校から国公立の大学行っただけやろな、やっぱり
みんなやってるわ
いやいや、僕らみたいな府立高校からわけのわからん大学行った人間そんなせえへん、明日でええわと思うもんね、う
ん、あかんかん、
いや、スマートフォンね、
はいはいはい、
これ充電しませんか。
あ、しますね、
うん、うん、寝る前に、
うん、
なんやったらもう布団で一人暮らしだからね、見ながら寝るでしょ。
そうですね、
うん、
見ながら寝ます。ほんで顔にバンって落ちてきたりしますね、
でしょ、はいはい、で電源線つないだままみたいなんでしょ、うんうん、僕はまあ今家族3人で寝てまして、
はい、
狭い4畳半の部屋にね、うん、布団に今ひだむきつきちやでも奥さんの本とかドアーってなって
はいはい、はい、
でこんなとこに本置くかなと思うけどドアーってなってなで、充電をだから今にあるその充電器に挿すんやけど、
はいはいはい、
うち奥さんも僕もね、アンドロイド携帯なんです、
はいはいはいはい
ね、だから同じ充電器なんです、
うん、
で同じ充電器なんですけど、僕の方がケーブルがね直線上でシュッとしてるんですよ。奥さんのケーブルの方がちょっとグネッとしてるんです
ほう、
なんかこう畳んでたんかな昔
な、ね、
その癖がずっとついててグネ、
はいはい
はい、でも僕のはこうシュッとしてるんだ、
はいはい、
だから僕はシュッとした自分 の、
うん、
充電器の、はい、ケーブルを携帯につけて寝たいんやけど、
はいはいはい、
まあ遅く帰ってきて、うん、パッて見たら、うん、もうほとんどが俺のケーブルに奥さんの携帯がつながってんねんシュッとした方に、
はいはいはいはい、
でも僕はそのグネッとした方のケーブルつけて寝なあかんねん、はい、これがもう毎回イラッとすんねん、うん、なんで見たわかるやろと、この直線の方のね、スマートな方の電源線をなんで自分の携帯につけんねんと、これは俺の充電器やと、
ちっちゃいな
やっぱりちっちゃいんですかね、
ちっちゃいな。
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
こぼれる笑顔、 WBS 和歌山放送。和歌山局は 1431kHz、 橋本高野山局は 1485kHz、 御坊局は 1557kHz でお送りしています。
ということで参りましょう、マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、ということでね、今ちょっとあのタイミング遅かったのはフェーダーの右と左で間違えたから
正直に告白するスタイルですね。
慣れてない、まだ慣れてない。そらやっぱよその放送局でね、いきなりこんなんやってくれてるの無理ですわ、僕らは。はい、ということでこのコーナー、マイクで直撃教えてチェリーでは、今週のアシスタント A のラジコ君と一緒に、ラジコ君の日常について
、ね、忘れかけてたり危なかったり、
よかった思い出してくれて、お送りしたいと思います。さあ今週は、
それでは参りましょう、今月の乃木坂ニュース。
いやー、ちょっと先月ね、乃木坂ニュースのコーナーちょっと弾けすぎたんでね。
そうですね、うんうん、ちょっとまあ、今月はちょっとまあ、
地味めなニュース、
地味めというか、はい、しっとりとお送りしていこうかな
と。しっとりと地味やんか、うん、はい、
ちょっと1ヶ月前の話になるんですけれども、うん、5月11日12日に東京ドームで、乃木坂46山下美月の卒業コンサートが行われまして、
はいはい、結構話題でしたね。
はい、私も今回配信で2日間とも見たんですけれども、うん、まあ、なかなかいいライブでした。
何なんですか、なかなかいいライブっていうのは。
1日目、まあ、2日ありまして、
この番組収録もありましたからね。
そうそうそう、
1日目は
そう、その合間を縫ってね、うん、そう、1日目がまあちょっとその楽しく、うん、まあ、ライブをお送りしようっていう1日目 で、はいはい、で2日目がその卒業、そう、感動的な感じのいろいろメッセージもあったりとかっていう感じで2日間分かれてて、まあ、セットリストも2日間違ってと、面白いライブでした、うんうん、でまあ山下美月って3期生なので、うん、僕が好きな久保志織ちゃんも3期生で、
同期やね、
そう、うん、で僕3期生自体がまあ大好きなんですけれどもはい、はい、そういう中から卒業する子が出てくるっていうのはもうやっぱりね、うん、そうだけやっぱりみんな歴史を
歩
んできたんだなっていうことかなと、うん、今もう 1,2 期生が全員卒業して3期生が一番上になってるんで、うん、かなと
考え深かったわけや、
いながら、うん、やはり要所要所で号泣しながら
なん俺でもほんま分からへんねんけど、この番組始めた時そんな話気にしてた？なんかもういつの間にか号泣することある？だって大人になって号泣したことある？ないでも最近。
で僕もね、ほんまだからそれこそ乃木坂関連で泣くことが一番多いかな最近は。たまに TikTok とか見ながら感動的な
ん
で、なんかほろってしたりもするけど、
感動的な TikTok ってなんなん？なんか犬が助けられてみたいなこと、
あ、もうみたいな感じですよ、みたいな感じ、感動エピソードがあったりとかね。
そんな安い感動やな、ね、
青春に弱いっていうのもあって、あ、
青春、
青春チック
な話、放送部やったんやんか、青春高校高校放送部、
そうそう全部言うやん青春に弱いっていうのもあって、
全国大会行ってたんか NHK な、
やっぱりそういう青春のエピソードを見たりすると、うん、あ、なんかいいなと思って感動して涙ほろりとか。
それは自分の青春時代と照らし合わせてなんか共感するものがあるわけ。
それもある、それもあるし、うん、最近ではもうただただ純粋に良かったねっていう涙もあったりとか。
僕はやっぱひねくれてるから、高校時代そのね、頭の悪い高校行ってて、
そんなことない、
いや、そんなことあんのよで、周りヤンキーばっかりやんか、うんうん、でその中で僕ラジオばっかり聞いて、浜村淳でステープにとって聞いてた、はい、なんか青春時代やんか、はい、全くいい思い出ないもんね。だから青春にその自分がその共感することがないのよ。
あ、なるほど、ね、
自分は全部体験できひんかったなって感じ、うんうんうんうん、だからそんなものもう見たくないもんね
なるほどね、うん、それはあるかもしれないですね。
バイトも落ちたしな金儲けすらできひんかったんやな、
悲しい、悲しい、
バイトも落ちだから家でほんま布団にくるまってダイナミックライター聞いてるしかなかったん俺は
いい青春ですね、それはそれでいい青春やと思いますけど、ま
あ、だから今に繋がってるわけやけど、
そうですね、
ほんでほんで、
そう、ほんで泣いたそのライブがあって、うん、
はいはい、
で、それが土日でしょ、うん、ほんで明けて水曜日の夜の乃木坂46のオールナイトニッポンを聞いてたんです。
はいはいはい、
久保志織が、うん、毎週パーソナリティをしていまして、
はいはい、で
その前の週が5月15
日ゲスト呼んでた
よね、5月8日かな、うん、が水曜日かな、うん、が乃木坂46山下美月のオールナイトニッポンとして、
そっかそっか、
山下美月が
パーソナリティ単独でやってたんやな、
そう、久保志織は出ないでっていう感じのオールナイトニッポンをやってて、ほんでその翌週が久保ちゃんの普通の、うん、通常通りというかのオールナイトニッポンやったんですけれども、うんうんうん、その中でまあその卒業コンサートについて語る場面もありまして、で久保ちゃんと山下美月結構その仲が
いいよね、
いいというかその一緒にまとめて語られ、まとめて語られるというとあれやけど、なんかコンビみたいな感じで言われることが多かった、
うん、
で2人でダブルセンターもやってたりとかしたし、まあ、はあ、っていうのもあって、うん、ライブの本編で何かその言葉を交わすタイミングがあるんじゃないかと僕は思ったんです。
その演出的に例えばその一言メッセージを送るとか、それを受けてどうたらみたいな、
やっぱりその 手紙を読む子もいてたりとか、うんうん、まあ、曲中に何か言ったりとかっていうのが結構その卒業コンサートのスタイルだったりするんで、でその中で久保ちゃんがたっぷり語るシーンもあるんかなって思ってたんですけれども、うん、まあすごく短い時間しかなかったんですよ、うん、そのがっつり語る時間がなく
て、ありがとうみたいな感じ今のはアリスやけどありがとうみたいな感じ
みたいな感じみたいな感じ、
それぐら
い
ほんま短かった
それぐらい、そうそうそう、うん、ほんまにもうなんか1分もないぐらいの感じで、ほんまに曲中、うん、感想の間にちょっと喋るぐらいやったんで、
それはそうやな、
なんというか消化不良感というか、うんうん、僕はそれを楽しみにしてた感もあったんで、ああ聞かれへんかったなって思ってたんです、
うんうんうん、
で明けてその水曜日のオールナイトニッポンで卒コンの話になった時に、はいはい、山下美月との思い出を今から私は喋りますが、私は今回は、うん、山との思い出はもう、うん、オールナイトニッポンだけで喋りますと、
お
いつもやったらブログに長文時間をかけて書いたり、うん、僕また話するんですけど、うん、僕久保ちゃんのブログも大好きで、
はあは
あ、ていうか久保ちゃんをブログから好きになったっ、
久保ちゃんっていうから僕はトヨペットの久保さんかなと思って
久保しおりちゃんね、
おうおう
久保しおりちゃんのブログから好きになったっていうところも正直あって、結構その言葉のチョイスとかも素敵で、それこそ熱い女なんで、
あなるほど、
そうそう、結構
ちょっとこの間京都行ってからだいぶじゃあ気持ちがちょっと系統してんじゃん、ちょっと大丈夫、なんか
ちょっとやっぱり生で会ったらやっぱりちょっと、うん、
だいぶ気合が入ってるけど大丈夫かな
大丈夫大丈夫、うんうん、まだ健全なファンや
から
健全なオタクをやってるんで大丈夫、
うんうん、ほんでほんで、
そうほんで結構その言葉選びとかも、うん、熱くて、特に乃木坂について語る時とかっていうのは、はいはい、もう彼女自身も乃木坂が大好きな人なんで、うん、だいぶ熱のあるブログ
になってるわけやな、
になってたりとか、あと卒業生が出たら卒業生に向けてのブログもやっぱりその熱とこもった文章になってたりするんで、僕はそれも若干楽しみにはしてた
んですけど、ひょっとしたらこうブログにまた何か記事がアップされるやろと、
最近忙しすぎて全然ブログ書いてくれてないんでね、それもあって、うん、で出してくれるかなとか思ってたんですけれども、
うん、
今回はそうじゃなくて
番組で
そのラジオだけで語りますって言ってくれたところが、
うん、
ラジオリスナーとしてはちょっと嬉しいかなっていう面もあったりして、ね、
そうですよね、うん、やっぱり
ラジオで、ね、選んでくれたっていうのがね、うん、そう、その中で最初に2人が出会ったのがそのお見立て会っていうイベントがあって、はい
は
い、
髪の毛ジャギジャギのやつやな
さすがよくご
存じでその動画僕もいっぱい見たんや、髪の毛前髪ジャギジャギの
そうそうそう、よく、うん、
あ可愛いわなあれ、
そうそう、うん、ちぎったって言われ
てたよね、そうそうそうそう、そう連れて行かれた美容室で髪の毛ジャギジャギになった
さすがよく詳しいな、
うん、
それで初めてそのお見立て会の時に、うん、2人がダブルセンターっていう形で曲を披露したのが最初で、はいはいはい、そこからいろんな縁があって、うん、2人で一緒のタイミングに選抜に初めて選ばれたりとかっていうところもあって、はいはい、なので、一緒に泣いた数は山とが一番多くて、うん、山下のいない乃木坂は本当につまらなかったと思うよっていうのを山に向かって語りかけてるのを聞いて、うん、そこでまた涙がほろりとこぼれそうになってねそういう感動的なラジオを
通してね、
うん、ラジオを通して感動もあったので、もうそれも含めてすごくいい日々、
いい日々すごいまとめ方やな、
うん、いい番組だったなっていうのを思ったんです、
うん、
思っててしばらくその感傷に浸ってたんですけれども、その翌週だったかな、
うん、
大ニュースが発表されまして、乃木坂46さん期生の坂口珠美ちゃんの卒業が発表されまして、
この前なんか坂口さんイベントかなんかって言ってなかったっけ、
そう、うん、まあオンラインで、ね、お話ししたこともあるぐらいに好きな子をやったんですけれども、うん、今回卒業が発表されまして、
あら、
まあ先月もいっぱい話しましたけども、うん、その写真集の発売も決まってて、
嬉しそうな顔してたよ、写真集出るんですよって、
このタイミングでの写真集やから、まあ正直ちょっと、うん、まあやっぱり卒業記念写真集を発売する人が多いので、
そういう流れあるんですね、
うんうん、でまあ、卒業しますだから写真集発売しますっていう人の方がまあやっぱり多いんですけれども、今回は写真集はとりあえず写真集発売します、うん、実はやっぱり卒業でしたみたいな感じの流れやったんで、
なるほど、
まあ、その可能性もあるかなとは思ってたんですけれども、まあ、今回本当にそうなってね、なかなかまあ好きな子ですし、
はい、
なかなか寂しいなと、ほんでここから卒業ラッシュが続いていくかもしれないとなったら、ほんで別の4期生のセイミヤレイちゃんという子、うんうん、その3日後ぐらいに卒業発表してて、今乃木坂46 3期生4期生5期生が活動してて、うん、で6期生のオーディションも今多分やってるはずなんです、
はいはいはい、
やっぱりその新陳代謝というか、やっぱりメンバーの入れ替わりが進んでいく、うん、だろうけれども、
うん、
やはりその一抹の寂しさもあるなと
笑ったの、うん、感じたわけやない
うのを思っていた次第でございます。
あ
ら、
それをあの薄暗い下宿で一人膝小僧抱えて思ってたわけや。
膝小僧抱えてもう涙しながらね、あのこれからまた湿気に満ちていくであろうあの部屋をね、
なあ、
そうって思ったです。
まあでもそういうのはもう避けられへんもんね、メンバーが卒業していくやのなんやのかんやのっていうのは。
やっぱりね、入れ替わりの激しい
業界
というか、まあそういうスタイル、アイドルってそういうもんかなっていうのも思いますし、やっぱり、
でまあね、その後全く落とさせない人も中にはいてますけども、大概はね何かしら、
そうですね、
あのステージを変えて活躍するわけですからね。
たまみちゃんもね、多分、まだその卒業してからどうするかとかまだ出てきてないですけど、
ラジオパーソナリティ始めるかもしれない、
ね、かもしれない、
和歌山放送で
かもしれないです。いいですね、
今のうちオファー出しといたらやな、月金で OB とか始まるかもしれへんやん
いいですね、
フェイスザミュージックとか始めるかもしれへんやろ
やってもらいましょう、15分毎日喋ってもらって、
そうそう、だからもう分からへんからこればっかりはね、
そうですね、
希望を失わずに、
そうだからあの、まあ、卒業までまだあとちょっとあるんで、それも含めてあの活躍に、今後の活躍にもね期待したいかなと思っております。
はい、素晴らしい今月の乃木坂ニュースでございました。それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
違うんかい、
違うんかい、
いやまあね、オープニングでも話しましたけども、はい、その、RCC 中国放送にね、中川さんがまあ出ると、
はい、
まあ、その話はまあ前々から私も聞いてたわけですけど、はいはい、でまあはっきり言うとね、まあ、あの梅酒の PR をすると、
はい、
これがもう社名なわけです。
そうですね、
だからこのケチな和歌山放送がねわざわざ泊まりで送り出して出張させてるわけでしょ、
うんうん、
あ梅酒の PR2 個やなと思ってたんやけど、その僕がねいつも座ってるパソコン机があるんですよ、
はいはい、
で自分のデスク以外に座ってるパソコンのデスクがあるんですよ、
はい、
まあ、今から考えたら昔はパソコンの台数が少なかったから、
はいはいはい、
その一部署に何台かしかなかった。
あ、なるほど。
だからそこで僕がこうよく使ってたパソコンが、はい、今や全員にパソコンが大体対応されるようになって、
うんうんう
ん、なんですけど僕は未だにそこに座ってるっていうその作業パソコンを使ってるっていう
2台使いしてるんです、
まあ現うん
はい、
でも現実と僕会社から対応されたパソコンないんで。
あ、いやそうなんですね。
そう言ったら貸してくれるかもしれんけど、
はいはいはい、
なんか僕貸してくれへんのよ会社からいじめられてんのかなと思うんだけど
え、そっか、あそこいつも編集は、そっか編集の
そう、そのパソコンでやってんの、
ね、よ、うんうん、はいはいはい、
でただ会社から補助を受けて買ったパソコンっていうの持ってん
ね
や。
あ、なるほどね、
うん、その昔、会社が全員にまだパソコン貸してくれなかった時代に、はい、使用のパソコンを買うときに会社が補助する制度っていうのができたんですよ。よく分からん制度なんですけど、
はいはいはい、
それよりよしパソコン買ったのが、まあ僕あるんですけど。
なるほど。じゃああのノートパソコンも自腹というか、
そうそう、
ね、
5万ぐらい会社が出してくれたもんな。で編集ソフトは会社が入れてくれてるっていう、そういうの
がなるほど、ね、
あるんですけど、
はいはいはい、
何の話だったっけ。そう、ほんで僕がいつも使ってるパソコンの前に大きいテーブルがあって、はい、そこにね、その梅酒つける瓶みたいなのが3つぐらいドンドンとあんねやんか、うんうんうん、ちょうどその RCC に行くっていう1週間ぐらい前かな、はい、起き出して、あ、これは梅酒かなんかも、梅酒つけたらちょっと、まあ、税法上ややこしいかもしれんけど、ね、まあジュースかなんかつけんのかなと思ってはいはい、はい、邪魔やなと思ったんよ、うんうん、目の前に瓶3つぐらいあるからさ、ね、邪魔やなと思ったけど、うん、まあな、天下の RCC 中国放送に行くんやから
しゃ
あないわと思って、社名やしな、
うん、
思って我慢してたんやけど、
はい、
中尾さん今日中国放送行ってるわと思った日にパッて見たら瓶そのままなんやんか。
なんで？
で帰ってきてもそのままなんよ、
はい、
今もそのままなんよ、
はい、
シャーンかいと思ってRCC に行くんやったら、まあここにこんな瓶置いててもまあ邪魔やけど、まあしゃーないかなと思ってたけど、
はい、
なんや関係ないんかいと思って
しかも帰ってきてもまだなおさら放置されてる。
そうね、これ関係別の番組やんけと思って、もう片付けろよと思って
ほんまや
って言いたいとこなんやけど、
はい、
まあ、言えませんので、うん、僕のだから今作業してるパソコンの机の前にはその梅酒つけるでっかい瓶が2つと、うん、ちっちゃい瓶が1つ、うん、多分なんか別の番組でつけたりするんでしょうね。
でしょうね、
梅干しとか、
うんうん、
まあ、ジュースとかお酒とか、
そうですね、
多分そうかなと思ってね、うん、今はちょっと静観してるとこです。
しゃあないです。
はい、じゃあこの RCC 絡みちょっと行ってみましょうか。
はいはい、
ですね、写真が変ですね
思いました。
あ、やっぱりこれはもうね、 RCC 中川さんが出るって話になった時に、はい、あ、これ寺川さんがニュースするんやろうなと思ってたんですよ、
はい、
やっぱ案の定その日の、
ね、
うん、その日のニュースで、和歌山放送ニュースで出稿されてました、
はい、
でその時の写真ね、うん、まあ、なんか向こうでの現地の写真かと思いきや、うんうん、ですね、その1週間ぐらい前に行われた緑の愛護の集いで司会をしている中川さんの写真ということで
全然関係ない写真でしたね。
全然関係ない、しかもちょっと横からひょいと見てる写真っていう関係のない写真で、そこが一番気になったっていう
確かに、
はい、
中身も中身でやっぱり、あ、さすが和歌山放送って思いましたけど、これをニュースにするんかと思いましたけれども、写真がまたびっくりしましたね。
写真が一番、うん、はい、これ緑の愛護やんかってなったっていうね、うん、 あと、まあ、ラジオね、また近々中川さんにゲスト出演してもらおうとは思ってるんで、はいはい、で僕も全部ちょっと聞けてないんで、うん、あの番組オープニングも長いし、
そうですね、
ただまあ一応ちょっとショート的に気になったこと言っておきますね、うん、マイヘッドホン、
マイヘッドホン、
はい、マイヘッドホン持ってきたって話でいじられてたんですけども、うんうんうんうん、これは理由、悲しい理由があるのね悲しいわけ、
あれ、あのその前向きな理由じゃないんですか、やっぱり
自分のヘッドホンで集中で、うん、違うんですよ悲しいわけがあるんです、はい、これはもうそこの話長さしなかったですけど、うん、和歌山放送のスタジオにあるヘッドホンがしょぼすぎるっていう
あーそっちね、
うん、で、はい、その昔はね、あの、まあ、違うイヤホンなんですけど、うん、あの技術が用意してくれたイヤホンっていうのが大体何個かあったんですよ、はいはいはい、その昔でも15年ぐらい前ですよ、うんうん、でそれがとにかく全部なくなったんですよ
みんなやっぱカバンに入れちゃうんです
よね、そうカバンに入れちゃうのよ、うんうん、あの飛行機と間違えるんかな、
はいはいはい、
お持ち帰りくださいと勘違いして、うんうん、とにかくどんどんなくなっていって、はい、最後はついに技術が用意してくれなくなったんですよ、うんうんうん、でどうするかってなったわけです、はい、どうするかっていうか、どうするかって別に話し合いが持たれたわけでもなく、はい、みんな自主的に持ってくるようになったんですよ、
うんうんうんうん、しゃあないですもんね、いるますもんね、それはね、
でそれぞれが自分が気に入ったヘッドホンとか、はい、もう僕もこだわりのイヤホンがあって、まあ、それええイヤホンじゃないんですけど、はい、もうあのこれって決めたイヤホン、はい、耳垢がつきにくい、
お大事です、ね、
モノラルイヤホンの中でも耳垢がつきにくい、はいはいはい、あと長い、
あ長さ大事です、
そう
あ
の短いやつやったら小田川さんポッてやってポロッて取れたりするから船こぎした時に、ねはいはいはい、そういうのはあるんであの長いやつとか、
はい、
みんな自分なりのイヤホンを模索するようになったんですよ、うんうんうんうん、そういう悲しい歴史があるんですイヤホンがスタジオからなくなった時代があったんであれ何やったんかなと思うんですよね、まあでもこれぐらいしか聞いてないんですけど、ただ僕実は恥ずかしい話、はい、こんだけ番組金曜日で話題になってる午前様様、うん、初めて聞いたんですよ
僕も初めて聞きました
。そうでしょ、そんなもんでしょ
だから逆にその普段のラジオ、普段の番組がどんなんか分からへんから、あのなおさらやっぱり中川さんすごい溶け込んでるなって思って、スムーズに番組進行してるなとは思いました。
その点で言うと僕が感じたのは横山さん、横山雄二さんね、はい、もう天才横山ですわ、うん、横山さんが多分気遣いの人なんやろな。
そうですね、
もうそれを一番に感じました、うん、だから溶け込ませようという ね溶け込ませてあげようという懐の深さね、うん、もうそれをとにかく感じた。
そうですね、うん、
普段一緒に番組やってない人に、うん、ああいう形で喋らす、はい、引き出させる、うん、ちゃんと用意しておくと、これが普通はできないことなんでね、
うん、2回目か3回目にあったとは思えないぐらいの、そうそう、なんかスムーズな感じがね。
そう、うん、で、実はですね2016年にとある会議がありまして、はいはいはい、和歌山放送の人間もですね横山さんの講演を聞いてるんですよ。
そうなんですね、
はい、その話を聞いたのは辞めた真鍋川崎君と辞めた K ディレクター2人とも辞めてるんですけど、
みんな辞めてるやん
そうなんですよ、
ボーイ系もガール系もどっちも辞めてる
じゃないですか。そうなんですよ、これね2016年オバマ大統領が広島を訪問した翌日に、
へ
ー、まあちょっとした会議がありまして、はいはい、そこでこの横山さんの講演をしてるんですよね、うん、
はい、
でええこと言ってるんですよ、全てラジオのための肥やしであり、リスナーに放送局は華やかだと思わせるための行動だ。
かっこいい。
華やかだと思われることで若い人、才能のある人が入ってくる環境ができる、
はいはいはい、
とラジオへの思いを話しましたって、誰がまとめたか知らんけどまとめてるわけよ
、はい、
華やかなラジオなんですよ。
そうです
ね、それをやっぱ体現してますよね、うんうん、放送局は華やかでないといけないという話が印象的だったと川崎くんはまとめてます、ね、
川崎さんは、
川崎くんは、ね、うん、まとめてますよ。番組も華やかでしたね。
華やかでしたね、うん、うん、そうですね、あの番組を聞いてそれを聞くと、あ、確かに確かにというか、いろんな思いがこもってるんだなっていうのは感じますけどね。そうそう、やっぱり、
まあ、ということでまだあの全部聞いてないんですけど、
う
ん、早く聞かないと、あとほら3時間やった
ら、そうですね、
もう終わってしまうんで、
そうですね、
はい、早く聞かないといけないなと思ってます。ということで以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。